Spinner。
話題の話題。パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。ナビゲーターの山中大輝です。この番組は、知れば誰かに話したくなる、次に誰かと話す時の話題になるトピックスをお届けします。内容が気に入ったら、ぜひあなたの頭の中の引き出しにしまってください。話題のストックが増えれば、ビジネスシーンでもプライベートでも、どうしよう、話すネタがないと焦ったり困ったりせずに、コミュニケーションが楽しくなり、新しいネットワークを築くきっかけにもつながるはずです。例えばこんな話題。一杯のコーヒーを丁寧に入れてくれるカフェ。たくさんの人のおしゃべりで華やぐ賑やかなカフェ。移動の合間にさっと立ち寄るカフェ。美味しいお菓子と飲み物を堪能できるカフェ。生活に欠かせない空間であると言っても、決して大げさではないはずです。あなたのお気に入りのカフェは、どこですか？馴染み深いカフェという場所がどのように発展してきたのか、あなたは知っていますか？今回はカフェ、喫茶店文化の歴史についてお話しします。世界最初のカフェが誕生したのは1554年、トルコの首都イスタンブールに誕生したカフベハーネ。トルコ語でコーヒーの家という意味です。エチオピアで原木が発見されたコーヒー、アラビアに伝わってからは栽培が開始され、15世紀頃からアラブ諸国で広まっていきます。アルコールに代わる嗜好品として、特にイスラム文化の人々が好んで飲んでいたと言われています。コーヒーがトルコ、当時のオスマン帝国に持ち込まれたのは16世紀のこと。皇帝セリム一世がエジプトカイロを征服した際に、カイロで飲まれていたコーヒーをトルコに持ち帰ったのがきっかけでした。その後、コーヒーはトルコで流行し、コーヒーを飲みながら会話を楽しめるカフェがオープンしたのが1554年のことだったと言われています。17世紀頃、トルコを訪れた商人がコーヒーを持ち帰ったことで、コーヒー文化はヨーロッパへと広がります。ヨーロッパで初めてのカフェが誕生したのは1645年、イタリア・ベネチアです。その後、イギリス、フランス、ウィーンへと広まり、ヨーロッパならではの文化として形を変え発展していきます。中でも有名なのはフランス・パリのカフェ・ド・プロコープ。1686年にオープンしたこのカフェ・ド・プロコープは、上流階級の人の興味を引くようなシャンデリアや大理石が施された豪華な内装のカフェでした。近くに劇場ができたのをきっかけに、演劇関係者や文化人、芸術家、文学者たちが集うようになります。知識人や芸術家たちはプロコープでコーヒーを飲みながら、芸術や哲学についての意見を交わし、刺激を与え合っていました。海外から哲学者のジャン・ジャック・ルソーや詩人のゲーテ、作家のオスカー・ワイルドも足を運んでいたと言われています。パリのカフェ文化のパイオニアであるカフェ・ド・プロコープは、パリに集う多彩な文化人たちを見守り続けています。もちろん、カフェという場はコーヒー文化そのものも発展させました。今でこそカフェメニューの定番であるエスプレッソは、20世紀初頭のイタリアのカフェで生まれた飲み物です。その背景には ある事情がありました。1806年、フランスのナポレオンは大陸封鎖令を発令。植民地からヨーロッパ各国へのコーヒー豆や砂糖の輸入が途絶えたため、カフェは大打撃を受けます。なんとか少ないコーヒー豆でやりくりをする手はないか。この窮地にローマのカフェグレコの店主は知恵を働かせ、思いついたのが、それまでの3分の2のサイズのカップで値段を下げてコーヒーをサーブするというアイデアでした。これがエスプレッソで使われるデミタスカップの起源。そして20世紀初頭にエスプレッソマシンが開発され、1906年のミラノ万博で紹介されたことで世界に知られることとなりました。ビジネス継続のために起点を働かせて誕生したデミタスカップは、カフェの名物としてたちまちヒット。窮地を切り抜けることに成功し、エスプレッソがイタリアに根付く地盤を築きました。何気なく口にする一杯のコーヒーにも、さまざまな歴史やエピソードが詰まっています。カフェ、喫茶店の文化が日本にやってきたのは、明治時代が始まって20年ほど経った頃のことです。1888年、現在の台東区上野の地に店を構えたカヒサ館。店主はテイ・エイケイという日本人でした。代々長崎で中国語の通訳を務めた家系に生まれたエイケイは、16歳でアメリカの大学へ留学します。そしてアメリカで訪れたカフェを日本でも作ろうと、帰国後1888年にカヒサ館をオープンさせたのです。コーヒーが飲めるのはもちろん、新聞や本、さらにビリヤードなどの遊び道具も置かれたサロンのような空間だったようです。しかし当時の日本ではコーヒーそのものがまだまだ馴染みの薄い存在だったこともあり、カヒサ館は繁盛することなく4年余りで閉店してしまいます。残念ながら成功したとは言い難い、テイ・エイケイによる日本の喫茶店文化のスタート。しかし、現在のカフェ文化の盛り上がりを見ると、エイケイに先見の明があったことは明らかです。エイケイのカヒサ館の誕生から20年余りが経った1911年、銀座にカフェ・プランタン、カフェ・ライオン、そしてカフェ・パウリスタという喫茶店が立て続けにオープン。この3店舗が繁盛したことで、本格的な喫茶店の文化が日本に根付くようになります。プランタンとライオンはその後閉店してしまいますが、日本で初めてブラジルコーヒーを持ち込んだカフェパウリスタは、日本に現存する最古の喫茶店として現在も営業を続けています。ヨーロッパで初めてカフェの文化が持ち込まれたイタリア。そのイタリア・ナポリのカフェで伝わる習慣、カフェ・ソスペーゾをご紹介しましょう。ソスペーゾとは、イタリア語で保留や宙に浮いたという意味。経済的に余裕がある人がカフェを訪れる誰かのためにコーヒーの料金を先払いするシステムのことです。カフェを訪ねた際に、自分のコーヒーとは別にもう一杯分のコーヒーを注文。そのコーヒーはレシートなどの形で店に預けられます。そして店を訪れたコーヒー代を支払う余裕のない人が、そのレシートを使って保留されていたコーヒーを無料で飲むことができるという仕組みです。素敵な習慣ですよね。 失業者が街にあふれた第二次世界大戦中に生まれた習慣であると言われています。大変なことに見舞われていても一杯のコーヒーで救われる、誰かのために行動しお互いに支え合っていく、この取り組みや考え方を知り、イタリア国外でもカフェソスペーゾを実施するカフェも現れるなど、ナポリのコーヒーから生まれた善意の輪は世界で広まりつつあります。必要としている人に必要としているものが募金や寄付よりもスピーディーに負担なく届けられる、このアイデアが元になった新しい仕組みが違った形でまた生まれてくるかもしれません。おしゃべりを楽しむ場として、芸術について意見を交わす場として、誰かが誰かを思いやる場として、そして何よりもコーヒーを味わう場として栄えてきたカフェ、その文化の誕生から500年以上が経ちました。これからのカフェはどんな場所になっていくのでしょうか。今求められていることを見極め、新たなアイデアを見つけることができたら、大きなビジネスにつながるかもしれません。いかがでしたか？もし気に入っていただけたら、あなたの話題の引き出しに今日のトピックスをぜひ追加してください。この話題から始まるコミュニケーションが、ビジネスでもプライベートでもあなたの新しい扉が開くきっかけになりますように。次回のテーマは美術館、起源や現代の美術館にまつわる話題の話題です。お相手は山中大輝でした。話題の話題、話題の話題、パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。